ラジオジです、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の伊佐山です。
宮山です。
坂です、
今回も、ゲストで、優秀のおりちゃんに入ってもらってます。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回なんですけれども、今回のプレゼンターは、僕ということで、
はい、
はい、でちょっと今回ですね、ちょっとリスナーの方からちょっとつぶやきというかちょっと意見をいただいたのを踏まえつつちょっと話を進めようかなと、
はい
はい、思うんですけども、はい、前にちょっとボーナストラックの回で意見をいただいた方、音質がどうかっていう話を、
あ、そうですね、音質良くないぞと、
はいはい、だからですね、まあ、それちょっと読んだらちょっと、その後返信でつぶやきいただいて、うん、でちょっとそれをちょっとご紹介したいんです
けど、なるほど、
番組聞きました、リクエストを DJ に読まれた気分、ボックスで、iPhone で録音なんてこれ実は Android なんですけれども、親近感5倍ですと。で、私は、バブル末期を体験した43歳ですが、皆さんの就職活動はいかがでした？私は交通費、昼食代をもらって面接を受けてあげましたみたいな。
おーおー、
ちょっといい
バブルだね。
出たってことですか、交通費とか。
多分当時出たんだろうね。要は就職前線異常なしみたいな話題でしたね。
確かバブルへゴーの一人がやつあれだよ。バブルへゴーで劇団一人がさ、
なんか大卒でね、
こうやったりとか、一万円札で飛べてたで、おなじみの、
そうそう、
あの時代だよ。
だそんなこと言うと、まあ、我々なんかさ、うん、就職氷河期をまあさ、
真っ赤な
んだよね、真っ赤なんかを乗り越えて、で、まあ、社会人出てずっと、なんだろう、不景気みたいな感じのところだね。
物心ついた時から不景気だったもんね。で、今日現在も不景気。
一時期ね、ちょっとなんか2003年か2005年ぐらい、なんか、
ちょっとプチバブルがあった
んだけど、まあでも、
そうだね、
も
う
それもなんかもう目の前を通り過ぎされただけで、我々にはなんか、
ね、あの時調子こいてなんか家電とかすげえ買ったな。
え、そうなんですか。
うん、プチバブル、2003年っていうか、2007年とか8年とか、あのリーマンショックのちょっと前。
ああ
、あの時ボーナスも結構出たな、
ね、あの時は僕なんだ、求人系のね、広告とかの仕事してたんだけど、やっぱ学生が、まあ、就職がすごい入りやすくて、
そうだね、ちょうどゆとり世代のちょっと前ぐらいでしたよね。
そう、銀行とかがどんどんこう、なんだろう、
取ってた、取ってた、
うん、そうだね、求人を増やしてみたいなね、団塊世代がどんどん、
あ、ちょうどその時期とか重なってた、
退職してた
ね、そうそう、
あったんだけど、まあ今はね、また金取ったり
そう
ですね、ね、ちょっとしてるけど、まあちょっとそれを考えてね、踏まえて、世代の話をちょっとしたいなって思ったんですよ。
あ、世代ね、例えば団塊の世代とかね、
あ、まあそう
そう、そういう話だね。
で、ちょっとね、最近ね、気になった雑誌、ちょっと雑誌でね、記事があって、ちょっとそれを持ってきたんですけど、
はいはい、ま
あ、これ僕はね、まあ、毎月読んでるね、サーカスっていうちょっと、
エロ雑誌、
エロ雑誌からの現代で、
エロ要素は、まだ分かんない、5% ぐらいで、
5%
、まあ、30代のなんか向け、20代、30代、40代向けの、まあ、働く男向けの、サブカル情報誌とか
R30
か、まあそういう感じの雑誌なんですよ。
でこのラジオいらない ね、もうみんなこっちを読んでくれ
そういうことです
よ。まあ競合他社の雑誌ですな。
まあそうで、これでね、まあ、世代っていうものをこう、なんだろう、ジャンプ漫画から読み解くみたいな、
おお、なるほど、
終わって、
はあはあ、
でこれね、タイトルは信頼関係をさらに深めるワンピース世代、ガンダム世代、本音と建前を理解する方法。
おお、
ちょっと面白そう、
面白そう。
はい、で要はそれぞれその世代の人たちの少年期に見てた、まあ、特に男の子だけどね、まあ、そのアニメとか漫画とかがそれぞれの考え方に影響してるんじゃないか、
はあ、
みたいな話があるんですよ。
なるほどね。
でちょっと、まあ、簡単に説明するとね、うん、まず、1960年代から69年生まれの人たち、この人たちとガンダム世代、
へ
ー、あ、リアルにこうガンダムを毎週見てます
よ、そうそうそう、
世代
は僕はちょっと違う世代ですね。
ガンダムってのは80年ぐらいだから、
うん、
ちょうど20歳ぐらいだよね。20歳ぐらいでガンダム見てたってこと、 20歳から10歳、僕は60年から69って
そう、僕らより10歳くらい上ぐらいだから、そう、ノアのね、そいや、でも少年時代
少年時代
少年時代に多分ガンダムとか見た
いわゆるお笑いのあのガンダム原因
あー、
人たちと同じくらい
だね今40代のこと今40代
で、これはね、一応価値観とか特徴なんですけど、うん、キーワード、組織への従属、人類への、ニュータイプの憧れ
ニュータイプってどういう意味
これ特徴はね、組織への従属は当たり前でそれが現実、うんうん、しかしその一方でいつかは自分たちの手により現状を打破したいと考えその狭間で苦悩している
あ結構切ない
これはそのガンダム世代の特徴なんですよ。で、まあ、次よ、はい、次が、ドラゴンボール世代
ドラゴンボール我々かな
我々まあそうだね多分、まあね、1970年から77年前って書いてあるけど
ちょっと前だ、
まあ、でも僕らも多分ねここに入ると思うんだ
よ ね、 あそうだね俺小2の時義勇特選隊だったけどジャンプで
何が
ややこしいの
大丈夫
それぐらいの話をやってたよ、うん、
いいですか、キーワードが、修行ロスジェネ、段階ジュニア
段階ジュニア、
うんまあ、まさに僕らの親が段階
世代的なほぼうちらが被るかな、
まあそうだね、
ちょっと上だな、うん、僕らのお兄さんを連載世代だよな
で特徴が、段階ジュニアとして育ちつつも、不景気を経験したロスジェネレーション試練で成長できると信じるが社会に期待しすぎない冷静な面も
ごめんロストジェネレーションって何
失われたなんと世代というか多分この大人になったら、うん、なんかその不景なんというかこう就職氷河期とかそういうのを
現実的ってこと
ってなことなのかな、はいはあね、で次はねワンピース世代なんですけど、はい、これ1978年から88年生まれ
ですじゃあ我々ってか広くねそれ世代
結構広いよ ね、
いよね、
うん、でキーワードは自由仲間自分で正しいと思うことを判断するっていうのがキーワードなんですうん
あまああながち間違ってない気がする、
うん、で特徴、自由と仲間が価値観の中心組織に束縛されずあくまで自分の判断を基準とする、基準をよりどころとして生きている新しい手法を試すことを好むこれもワンピース世代
海賊、まあ、わからんでもないと
海賊団仲間みたいな
で、まあ、僕ワンピース自体全然ないんだけど、うん、あのかぶさったことがタカさんがさ、うん、ワンピースのなんだっけトナカイチョッパーの人形を持って、うん、それを持ってると女にモテるって話をしてたのを覚えてるだけやべえすげえ恥ずかしいよ覚えてたよでそのチョッパーのぬいぐるみがベッドの枕元のところにすげえあったんだよタカさん
前回集めるな
そうそう
リアルな
っていうぐらい俺その頃ハンターハンターだったから全然ワンピースとなんか被さなかったけど
自由と仲間のために買ってたんだよ
で最後がですね、バクマン世代これは
バクマン何ですか
バクマンって知らない
あのカタカナ4文字のアニメね NHK で最近やってる、
うん、そう漫画なんだよ
アニメが、
うん、あの漫画家になる、のを目指してる、男の子たちの成長の
問題で、ね、原作者の主人公原作者を目指す主人公と作画をする2人ペアの男の子がやった
らまあすでに頑張れっていう話なんだけどね、うん、でこれは、キーワード、ソーシャルネイティブ、検索、思考停止これ特徴
ソーシャルネイティブ、
うん、なソーシャルネイティブ
つまりね、特徴は、ネットとともに成長してきたソーシャルネイティブな世代で検索能力に長ける反面リアルタイムを重視しすぎて思考停止することも
普通に思考停止
だ僕らの世代も地味にさあのブロードバンドのさ先駆けの時に青春時代だったね
そうだね、そう
だ俺らが高校生の時まだテレ放題とかさ、うん、あってそれこそ18ぐらいの時からなんかフレッツ ISDM とか出始めて
そうそう
常時接続じゃなくてダイヤルアップだったからね
そうそう
であんまりインターネットホームに使えなかった、
うんうん、でそうそう ISDM がフレッツになってからいろいろとなんかインターネットが充実
され
る
そうそうそう
感じになって
その後なんかあの ADSL が出てきてなんとなくインターネット普通に、うんなってきた頃社会人化 してるぐらいな。
そうだ、要は最近 の, あの人だと、そのなんだろう、あの何かあったらとりあえずインターネットで調べるみたいな。
そうだね、そうです。今だったらもう携帯電話でもすぐ調べられるし、
そうなんだ。僕らはどっちかというとまだ THS とか、もしくは藤原紀香が J-POP の CM 見てシャメールが始まったような、うん、まだそういう、なんていうの、うん、時代だし、うん、僕ら、ね、高校生の時まだポケベルだったもんね。
そうですね、
う
ん、
そう
ポケベルってコミニーコミニーみたいな、
うん、そうもうあらかじめこう文面こう全部書いてある
、帰るみたいな、
そう休み時間並んじゃって
る並んじゃってるみたいな、うん、そういう、そういう時で中途半端先駆けの時期なのかな。
まあちょうど狭間というか、
そう狭間だよね、
う
ん、
まあ、それでちょっと思い出したのはね、最近僕東京会議っていうね BS の番組があって、でそこで小山薫堂さんっていう構成作家の方、なんだろうね、料理の鉄人の作家だったり、あとなんだっけ、アメリカで送り人の脚本書いてたりする方だけど、その方が要はそういう作家の養成講座みたいなのを大学とかで授業でやったりしてるわけよ。でその様子があってね、でその時に最近のその構成作家とかになそういうのを目指したいっていうね、学生に見えてられるのが、その何でもその何だろう検索して調べようとするから、その1個のことに対してはものすごい詳しいんだけど、その幅広いところでなんか知識が足りないから、自分の頭の中で構成する力みたいなのが弱いみたいな話をしてて、だからそういうのもなんかちょっと世代のちょっと違いなのかなと思いながらね、うん、あったんだけど、まあ我々の世代と比べてどうなのかなとも考えたりしてね。
ちょっと分かる、ゆとり世代っていうのはどれぐらいの、今何歳ぐらいで指すのかな、僕実感からすると多分今24歳が頂点で、24歳から多分18歳とか 16歳ぐらいまでの世代かなと思って、つまりちょうど今年新卒とかっていうぐらいなラインかなと思っています、前提として、ずれてるかどうか分かんないよ、でね、今僕会社勤めをしてるんだけれども、入ってきてる人を見ると僕らとやっぱすごい世代間のギャップがあるなっていう意味でジェネレーションギャップ感じてます。でざっくり言うと我々の世代はねすごいハングリー、自分なりのハングリーがある、なんていうの、めちゃくちゃ会社内で出世しようっていうハングリーよりも自分のあるべきみたいなものに対して自分はこうしたいっていうハングリーさはある、だから成長したいんだみたいな、そこら辺はなんか今ねこの同じような世代に感じてます、29から33ぐらいの人たちに感じてるんだけど、今入ってきてる例えば22から23歳の人たちを見るとね、結構のーんとしてるんだね、のんき、
あでもそれ
すげえのんき、
でもありますね、
あなんかない、
新人とかで入ってくるんですけど、こう最初の頃、入りたての頃ってやっぱこう気持ちが強いじゃないですか、頑張る、これから頑張るぞ、いろいろ仕事を覚えて俺は上に登っていくだとか、ね、頼りにされるような人になるんだって思うんですけど、まあ、いまいちこう響かないんですよね、こう仕事を教えたりとかしても、
そう
なんか、はい分かりましたって言ってこう、まあ、仕事は仕事でこなしてくれるんですけど、自分から例えばなんか積極的にここもっとこうした方がいいと思うんですけどとか、これどうやったらいいですかとか、
そうい
うところをこうプラスアルファみたいな感じのところを聞いてきたり、自分たちがそうやって聞いてたことを、今の世代の新人たちってあんまりそういうのはないなと思って、
でこの間その若い人をね、なんていうかちょっと意見を言うみたいな機会があった時に、僕の口からついた言葉としてあったの2つあったのね、1つはなんかね、真剣さが足りないんですよあなたはっていうふうなことは僕が言ったの、でこれ結構僕の中ですごいスッときた言葉だ、なんかね今のその例えば24とかの世代の人たちに真剣さが足らないなっていうのをまず1つ思ってました、もう1つはね喧嘩にならないなと思ったの、僕が多分社会に出始めた時って結構盾ついていたと思う、いやあなたはそうかもしれないけども僕はこれが正しいと思うんだみたいな、その主張が足らないような気はしたのね、でその背景にのも真剣さが足らない、自分の中であるべきだとか、なんかその理想があって、理想に対してそのこうしたいんだっていうなんか気持ちの強さみたいなのはあんまないな、さっき今ゆういちが言ったようにね、言うと結構クレバーにねこなすんですよ、
言ったことに対してはね、なんかこう
そうするんだけど、いやいやそれ間違ってますよ宮山さんとね、いやあなたはそういうかもしれないけど、僕はこれが正しいんだみたいな、そういうのがない、あ、分かりましたやってきますみたいな、
本当でもそんな感じ、
そうだからそれはちょっとジェネレーションギャップとして下の世代に感じる 実感として一つはあったね。
うん、
うん、そうですね。
ちょっと反面ね、段階世代ってさ、どうなんだろうみたいな。
今65、6とか、それぐらいかな。
そう、我々の親世代、
うん、
ちょっとここに書いてあるのね。ガンダム世代の目に当たる段階世代が、子供時代に夢中になったのが鉄腕アトム。で、でね、まあ、鉄腕アトムに書かれてるのは、まあ、近未来で、テクノロジーへの憧れが、ものづくり大国に日本の基礎を築いたんではないかと書いてあるけど、やっぱそのハングリーさんみたいなものが、まあ、だんだんこう世代がずるにつれ変わってきたり、まあ、その位置が社会に対してだったのが、だんだん自分の中に、自分になってきて、そのうちそれがもうなくなっていくみたいな姿があったりするのね。
まあ、ちょっと分からないけど、
うん、
確かにその個人の価値観みたいなものを大切にするって流れはあると思う、
うん
うん、社会のために国家のために自分が何かするっていうのは希薄になった気はする、
うん、
でその反面ね、
うん、
じゃあ自分自身の価値観のためにやるっていう理由のも一緒になくなった気がするけど、どう？
あ、結局多分うちのおとんとかおかんも多分その段階の世代入ると思うんですけど、
うんうん、
もうほんとがむしゃらに働いたって言うんですよ。
そう、
もう今の若い子からすれば考えられないぐらいぐらいもう朝から晩までひたすら働いたって言って、
うんうん、
でも全然それはそれで嫌じゃなかったって言うんですよ、
うんうん、
親父とかおかんの言うには、うんうん、若い頃は、
うんうん、
だけど今の子たちっていうのはなんかこう、なんかこう自分の休みは休みでやりたいことがある、でも仕事は仕事だけで、まあ、それを割り切ってやってるみたいな方なんですね。こう、
でそのさ、自分の休み休みでやりたいことがあるってことに対してもあんまり熱量が足らない気がするけど、
あ、
うん、
あ、
もうプライベートでこれをやるために割り切ってがっちり仕事はオンでこなすっていうことじゃなくて、うん、休みなんで、うん、とりあえずこれやりますみたいな、
うん
うん、なんかそういう感じはあるけど、ね、
それは世代の差なのかな、それも年齢の差なのかな。
結局年齢って結局その人たちの生きてきた時代と結局リンクしてるところってあるじゃないですか、
うん、
時代背景みたいな、その当時の、うん、当時の、
うん、
その当時に生きてた人たちやっぱこう考え方とこういう考え方が多かったっていうやっぱある程度つながってくると思うから、
うん、
そこは結構いろいろ密接につながってるのかなと思うけど、
うんうん、例えばタカさんとか職場とかで後輩とかまあ、いろいろ入ってくる。
いやね、今の話聞いてちょっと思うんだけど、ちょっと違うかなっていうのが、うちの会社が割と特殊だっていうか、かなりマニアックな人間が多いっていうの、
うん、
要はかなり何かに興味が、例えば、まあ、俺は携帯大好きです、ね、携帯だったりとか、
うん、
カメラが大好きですとかいう人しか集まってもともとない
ので
、
ね、
だから仕事は仕事でそれに直結してやるし、休みは休みでカメラとか、まあ、俺だったら携帯で量販店毎日行ったりとかっていう、うん、そのもともと熱意があるっていう意味では
熱意がある、そういう組織だからね、
うん、
あ、逆に普通の人は胃がまり行かないような、
でも逆につまらないかもしれないよね、
うん、あ、そう
だ、僕好きじゃん、
そういう意味だと。確かにうちの会社なんかもそうかな、僕なんかそ、まあ、要はデザインとかそういうのをクリエイティブをしたい人とか集まるっていうのはまたちょっと違うかもね。
やりたいと思って集まってる人、
やりたいことをしてるという感じがあるからかな。
なるほどね。
まあなんかね、そういうちょっと世代をこういう風に見てみるっていうのはね、ちょっと面白かったんでね。
そうだね。
話して、まあ見たんですけど、うん、まあどうだったのかな。
はい。私の段階の世代とかって、仕事上そんなに仕事ってうちの会社自体が若いっていうのもあるから、
あ、そうか、
60代の人とか会社で直接接することがまずないで、あんまり経験がない。
うちの会社結構バラバラですね。もう段階から本当にそれこそゆとり世代までみんなあらゆる世代が一緒
に、まあ、定性的にね採用してる
ようなタイプ、ね、
各世代あるもんね、
うん、みんな考え方が違うなって感じで見てて思います。
まあ、ということで、はい、世代の、話の回でした。
はい、
はい、はい。